作られてる果物の作物のこう魅力とか、そういったところをちょっとお伺いできたらいいなと思ってます。
これ浩平さん長いで。
いや全然別に僕そんな大丈夫です。
あれ全然もういくらでもお願いします。
じゃあ私からさらっといきますか。
はい
はい。
子供たちがとにかく食いつくっていうとこかなと思っていて、やっぱりその今富士宮市ってブドウ園ってほぼほぼないんですよ。僕の研修先だったとこか、
はい、
お茶農家さんが辞めてちょっと始めてるみたいなとこで、でやっぱりそのブドウを見た時に子供らは取った経験がなかったりするもん、まあ、他にもそういう作物あるとは思うんですけど、
はい、
やっぱその興奮度がすごいいいなっていう感じがあって、だからこの前鶴ちゃんにもクロップスの方で言われたんですけど、
はい、
イチゴとブドウで新規収納するとか卑怯だとかって言われたんですよ鶴ちゃんに。それぐらいなんか子供たちとか女性とかが魅力に感じる作物2つだなっていうところは言うと、ちょっと浩平さんをちょっと魚でしちゃうかなみたいな。
いやそんなことない、そんなことない。大丈夫ですよ。あ、非常に魅力のある、いや思いますよ。イチゴブドウは強いですよ。
うん、
強いです強いです。
人気ですよね。
で、まあ、イチゴはね、狭い面積でも、
うん、
例えば一つの、まあ、木というか苗から、
はい、
まあ、2.5 パック取れればすごく上手にやれてるって感じ で、
うーん、
で1パックがだから、まあ、400円だとしても一つの木から、400円かける2.5 パックとかって言って、うんうん、1000円ぐらい取れるって考えると、うんうん、まあ、何千本植えればどれぐらいの売り上げになるかとかもあるし、
はい、
自分でコントロールできるって部分もあるんで、
うん、
作物として非常に優秀なものだなっていうのはすごく、
うーん、
食べる魅力もそうなんですけど、
はい、
そういう風なのも感じてますね。
お、あのキラピカって、うん、私も
キラピカ、
はい、うん、
はい、
ちょっと今回あの後半の方でちょっとお話しさせていただくネタと絡んでくるところで、まあ、あの
来て来て、
サツーさんのイチゴを今回あの冷凍で、うん、はいはいはい、送っていただいてちょっと食べさせていただいたんですけど、すごい、
あれ、ね、語弊があるんですけど、サトゥーさんのイチゴじゃなくてサトゥーさんが作ってる品種のイチゴです。
品種のイチゴ失礼しました。
僕が一番ね仲良くさせてもらってる、
はい、
あのイチゴ部会にいらっしゃる方のイチゴを瞬間冷凍したやつ。
なるほど。
石川農園さんっていうんですけど、
はい、
ポッドキャストの方にも農道富士山号の方に出てくださったんですけど、そう、
すごい、
そんな感じ、
はい、香りも良くて甘くて、で冷凍してるのになんかこうサクサクとかホクホクした食感で、
そうそうそう、
すごい面白かったんですけど、なんかキラピカっていうのはその静岡でしか育ってることができないというか栽培できない品種なんでしたっけ。
これすげえ長くなりますよ。
あ、
もうイチゴっていうものを、はい、あれなんですけど、道草さん紅ほっぺ知ってます？
はい、してます。
紅ほっぺってどこの県が作ったかっていうと静岡県が作ったんですよ。
え、
あれ静岡なんだ。
そうなんだ。え、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
知らなかった。
静岡が紅ほっぺを作ったんですけど、
はい、
これクロップスで喋ろうかなと思ったんですけど、
ありゃりゃりゃ、
そうだけどね、サチノカっていう品種から紅ほっぺを作り出していて、はい、
うん、
でその次の後継種が紅ほっぺの血を引いてない、まあ、多少引いてる、いろんな品種を通ってきてるからあれなんだけど、
はい、
で静岡県が作ったのがキラピカなんですよ。で紅ほっぺは静岡が誇るあの女優さんが宣伝してくれて、 YouTube 見ればあれなんですけど、
はい、
広瀬すずちゃんが CM してくれてやったんだけど、
はい、
静岡県の農家さんがあんまりこう、なんだろう、いい品種だと思って育ててなくて、権利を全県に広げちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、権利をね経済連とかは持ってて、
あらら、
それを広げてしまった結果全国で紅ほっぺが作れるようになったんですよ。
うーん、
そうだもんで、今静岡県が売り出しているのは紅ほっぺとキラピカ、
はい、
でその前の品種が秋姫っていう品種なんですけど、
はい、食べたことあります、まあ、
姫がつくの多いじゃないですか。
うん、はい、
姫がつく名前の中で一番おっさん臭い名前の品種なんですけど
ちょっとなんか秋姫時代劇感は感じますね。
そうそうそう、はい、漢字で書かれてる秋姫、ひらがなで書くと可愛いんですけど、
うん、
漢字なんですよ、
うん、はい、
そうそうそう、
見たことあります。
その品種がやってて、その今最新の品種がキラピカで、これはもう権利を外に出してないので、
はい、
静岡県でしか作れない品種なので、
うんうん、
JA に卸すか、もしくは権利を買って自分たちで売るかっていう感じでやってる品種で、キラピカ、はい、
一押し、静岡県一押しの品種って感じなんですね。
まあ一押しっていうか、まあいちごの事情なんですけど、どんどんどんどん新しい品種を作ってって、
はい、
クオリティを保っていくし、単価も保っていくっていう感じなんで、試験場が
い
ちごについてる種をどんどんどんたくさんついてるじゃないですか。
はい、
いちごの表面に種ついてるじゃないですか。あれを増やしたりして、はい、あの優良な品種をどんどんどんどん研究してって、マリヒメとかね、浩平さんね。
ああ、まあ和歌山県はマリヒメっていう品種なんですけれども、まあ岡山にはあまり流通乗ってないと思います。
初めて聞きましたね、
だと思います、はい、まあ、東京に主に出すようです。
あ、なんと、
和歌山県のいちご品種ですね。
そうですね、だから栃木とかもスカイベリーとか作ってますし、
うん、聞いたことあります。ちょっと縦長っぽいやつですよね、まあ、
そう、若い品種だと香りのとか四つ星とか、う
ん
う
ん
う
ん、四つ星、へえ。
で、アマオが2005年
人気品種ですね。そう、で、
ベニホッペが2002年なんで、そういう感じで各県が作ってって、
うーん、
やってて、キラピカは2017年に静岡が作った品種で、はい、ちょっと東京市場に全部出すっていう感じで。
あ、やっぱ東京がメイン市場って感じなんですね。
そうで、道草さんが今回あのアイス、生アイス美味しいと思ってくれたのが、
はい、
特別な瞬間冷凍の設備を使ってやってるアイスだもんで、
うんうんうん、
ただの冷凍いちごじゃないっていう感じで、
はい、なんか同じいちごをいただいて自分のお家で冷凍したとしても、そういうあの食感にはならないっていうことです。
そう、噛めないでしょ冷凍したいちご。
うん、なんかもっとカチカチしてるかなって最初思ってました。
すげえシャーベットになってるでしょ。
はい、びっくり、美味しかったです、
はい、ぜひ石川農園で検索です。
はい、ぜひ皆さん検索してみてください
宣伝
ありがとうございます。
はい、
ちょっと浩平さんもたくさんあの作物品種作られてると思うんですけど、もう何でも、は
い、どれについて聞かれても大丈夫ですよ、あの答えられますよ。
浩平さんの一番主力としてのやっぱり桃ですか？
そうですね、面積としてはね、あんまそれぞれ変わらないんですけど、やっぱり桃が一番集客はありますね。
うん、
まあ、ちょっと高いあの、作り方をしてるので、
はい、
うん、ちょっとそういうのであの桃はお客さんが多くて、
うん、
直売所では大体売ってしまいますね。
すごい、なんか聞きましたけど、うん、あのポケマルでも6月総合売上が第一。
そう、そうですね、はい、6月はまあスモモとモモ飲んで合わせてでなんとかやって、あ、まあそうなりましたね、うん。
ちなみに桃の品種っていうのはどのあたりがありますか？
岡山だと、
はい、
あの岡山オリジナルの品種で、
はい、
岡山はですね、桃、まあ白い桃が多いんですよ。
うん、多いですね。私も岡山引っ越してきてびっくりしたんですけど、皮が、
岡山、そうそうそう、
皮が白い、皮が白い、
見た目が真っ白っていう、
はい、完熟した状態で白いっていう。
そう、白い見た目で上品っていう戦術で白い品種ばっかりをオリジナルで開発していってっていう戦術は岡山だけですね。
そういう、やっぱあれ戦術なんです。なんかその
戦術です。
多分一番有名なのは清水白桃っていう品種だと思うんですけど、
ね、
なんかそれ以外にもなんか岡山夢白桃、夢
白桃ですよね、
結構白桃多いなっていう印象は、戦略的にやってるわけですね。
そうです、見た目の上品さと、
はい、
まあ、清水白桃の味の気品の高さ、香り高さっていうのがあって、
はい、
うん、岡山は産地としては生産量5位なんですよ。
ね、なんか案外有名な割には、はい、
6% ぐらいしかないんですよ。
少ない。
そうなんですよ。けど岡山の知名度がめちゃくちゃ高いっていう、
は
い、
うん、
これはもう県の方向と産地の方向性の合致が多分岡山が最強ですね。で単価の高さもすごいんで、
はい、
岡山の桃農家は儲けてる人多いですよほんまに1000万クラス2000万クラスが多いんで、あの人たちは。
うん、確かになんか
年収が、
そんなにある、なんか
売上じゃないですよ、年収で、
年収、う
ん、岡山はすごいすごいです。それを JA 出してるだけで OK っていう、
はい、
まあ、そういう人もいるっていう、岡山のこだわりっぷりは正直和歌山であそこまでやってる人団体は存在しないですね。
へ、
他にもいないんちゃうかなと僕の肌感では思いますけど、
うん、
まあ、私和歌山なんで、なんで岡山の話してるのか分かんないですけど
はい、
まあ、糖度を追求、まあ、私が農業を継いだ際に、はい、桃の糖度ギネス記録っていうのを出しましたっていう方が大阪にいまして、で私その方のところに勉強行ったんですよ、はい、
お
うん、でそれの農法を僕が今やって、和歌山のこの土地で合わせてやっていってっていうんで、うん、まあ、高い糖度出してっていう風になってます。
30度でしたっけ、
まあ、31.7 が最高ですね。
31.7 って、はい、なんか私それ調べたんですけど、一般的な桃の糖度はだいたい11、12ぐらいが多いんですかね。そうですね、11、12、
13とかが、まあ、ボリュームゾーンやと思います。まあ、時期にもよりますけど
、ね、だから31.7 度、
そうですね、 30.9 1回食べましたけど、
はい、
まあ意味不明でしたね本当に意味不明ですよ
どんな味なんでしょうって聞いても表現しづらいですよね
チープなんですけど、
はい、
羊羹の甘さ、が自然由来の感じ、
はい、
なんていうんですか桃なんですよ、間違いなく桃なんですけど、
はい、
桃の風味と桃の味合いはするんですけども、うん、桃ではない何かにはなってるんですよ。でその甘さって何ですかって聞かれて、僕例えてどうしようって思いついた、まあ羊羹けどパサパサしてない、なんて言えばいいんですかっていう逆に教えてくださいっていう
ちょっとね想像できないですし、食べたご本人も表現しづらいっていう。
そうですね、うん、だからそのね強く言いたいのは、はい、その糖度が高すぎたらなんかだ、ね、ちょうどいいとこあるやないかみたいな感じのこと言う人いるんですけど、
うん、
まあ、僕も分かってんですよ、20度と21度を食べ比べました、
はい、
近くにいてるパートさん、はい、友達とこれ食べてみてどっちの方が美味しい、うん、21やな、じゃあ21と22出しました、どっちが美味しいですか、はい、22って、25と30を試したんですよ、
はい、
30って言いましたよ。だから糖度は高ければ高い方が美味しいっていうのは僕の中の結論です、これは。
あ、
結論です。でも言う人はいるんは、まあ、知らないんだろうなっていうのが僕の内心、まあいいんですけど、
ちょっともう想像が及ばなすぎて、
うん、これはもう僕の中で結論になりましたね。
うん、
一緒に食べた人も結論になった、
はい、へ、うん、味覚としてやっぱり糖度がどうしても一番分かりやすいっていうことなんですかね。
まあ、糖度っていうか濃度なんですよね、あれって。
濃度、濃度か、
うん、糖分をどうのこうのじゃなくて、あれ濃度の表現の方が正しいんで、まあまあその辺は自分のラジオで一回だけまとめて話すことありますけど、まあ、あんま それ、うん、そこをここは今日話すはずじゃないんで
しかもなんかあんまりね企業秘密みたいな部分にも絡んできそうな気がするので、まあ、
めちゃくちゃなこともないですけど、
そんなことはないですか、
うんうん、まあ
一個聞きたかったのが、あの、
はい、
Spotify の、 あの書き会聞かせていただいたんですけど、うん、
はい、書き会、
はい、はい、なんかちょっと一個そういえば柿ってって思ったことがあって、なんか結構桃とかイチゴ特にブドウとかってこう品種の差ってすごい分かりやすいなっていう、なんかこう私は一般消費者のイメージで、ただなんか柿ってあんまりこう品種ごとの味を意識する機会ってそんなにないようにちょっと私個人的には思ってるんですけど、
はい、
その栽培されてる浩平さんから見てやっぱり品種の味の差とかって結構あるなって ていう感じしますか？
ところがどっこいものすごいありますよ。あります。例えばその、トネワセっていう柿があります。で、はい、平種柿っていう、平種なし柿なんですけど、正式名で平種柿っていうのがありますっていうのは、うんうんうん、
はい、
これは言うほど違いがありません。
うーん、
平種なし柿の突然変異がトネワセで、
あ、なるほど、
突然変異なんですよ、
はい。
で、まあイメージで言えば平種なし柿が、あ、なんかこれだけ早く取れるやつ発見みたいな感じなんで、うん、似てるんですよ。
じゃあ系統的にかなり近い、もともと
近い、近い、近い。だからまあ、あ、これ早く取れるからお金になる時期早いわみたいな感じで、
あ、なるほど、
明治と言ったら怒られるかな、大丈夫かなってなるんですけど、
はい、
しかしですね、その例えば冬柿っていう柿と、うん、平種なし柿の系統ってなったら、
はい、
食べたら、あ、食感も違えば風味も違えばってなると思うんですよ。
へえ、風味か。
で、冬柿と大衆柿ってなったら、もうこれ全然ちゃうやんけってなると思います。
最終
柿、大衆柿、
大衆柿、
太い秋柿。
へえ、
これはね、なしです。
なし、あ、硬い、硬い実って感じですか、うん、で食感、
食感もなし、
サクサクした感じ、
サクサクしてて、柿のシャクシャクと違って本当に梨のシャクシャク感に近い。
へえ、面白い。
で、柿独特の風味っていうのがあって、それが苦手な人もいたりするんですよ、はい、それが好きって人もいるんですけど、あれはね、柿独特の風味がないですね。
ない、
ないですね。少ないとかじゃない、あれはないですね。
じゃあ結構柿、いろんな品種ある中でも、そのごめんなさい、名前が大衆柿、
大衆柿ですね。
ちょっと特殊な感じ。
特殊ですね。
へえ、
あれは特殊ですね。
それってなんか、私今日初めてその品種の名前をお伺いしたんですけど、
はい、
和歌山では結構流通あるんですか？
あれ、これね、めちゃくちゃ作りにくいんですよ。僕作ってますけど。
あ、そうなんですね。
あの、柿のくせにですね、見た目に黒い斑点模様が必ず入るんですよ。
うん、
見た目に、皮に、
見た目、そう、あの表面に、
あ、はい、へえ、
大衆で検索したら一発で出るんですけど、あれ、はい、見た目がめちゃくちゃ悪いですよ。
うん、なんか誤解されちゃうとか、そういう
ガチな、うん、けど見た目が悪いのに、
はい、
必ず需要があって、しかも年々需要が、はい、まあ僕の感覚では年々生産量まで見てないけど、多分増えてんちゃうかな、うん、見た目悪いくせに増えてるっていう、このポジションの柿っていうのはね、大衆すごいなと思いますね。
へ、
僕が一番好きなのは大衆ですね。
あ、そうなんですか。
うん、僕は大衆が好きですね。いや、他にもね、鳥取県の北郎柿とかもあるんですよ。
北郎柿、あ、
輝く太郎、まあ向こう鳥取なんで、はい、そのゲゲの北郎ともちょっとかけたりとかするんですけど、あれもちょっと味違いますし。
へえ。
で、和歌山県でその大衆との掛け合わせで作った紀州手まり柿っていうのもできたんですよ。できたんですよ。これも県オリジナルの品種なんですよ。
はい、
あれも味ちょっとちゃいますよね。
へ
え、一個も違いないやないかって言われることは、まあまずないよねと僕は。
あ、うん、そうなんですね、
言い切れますね。
なんかあんまり意識したり、まあ、もちろん食べ比べたりっていう機会が今までなかったの で、
ね、
まあ、柿といえば柿みたいな感じで、ちょっと、
そう、そうだと思います、
はい、硬い時に食べたらサクサクしてて美味しいし、まあ、熟した方が、ね、好きな方もなんかこうどの状態で食べるかとか、あとはまあ干し柿の状態で食べるとか、ね、
はい、
なんかそういう印象だったので、
うん、
ちょっと特に浩平さんのとこで作られてる大衆柿ちょっと食べてみたいですね。
大衆ね、うん、今年で決まるんで、来年、
あ、来年、
小声が聞こえた、小声が、
もう売る分ないわ。
はい、そうなんですね。
もう予約分で無理よ、もう断ろうかと思ってね
心の悲鳴が。道草さんがすごい、あの、農業者と話したいって言ってくださってたんですよ、
はい、
農業をしてる人たちがどういう感じで やってるのかっていうことをすごく興味を持ってくださってたもんで、
はい
はい、
かなりあれですね想像以上に道草さん質問が溜まってましたね。
そうですね、なんか結構気になっちゃう感じでしたね、いろいろ次から次へ
と。クロップスとかも聞かれてるってなってたんで、ああ結構結構農業とかに関心あるのかなというふうにはなんか思いました
。関心、う
ん、
そうですね、
まあ、なんかそういうなんか食とかの関心があるのかなと
そうですね、食も、うん、食まあ、関心あるのと、まあ、一応全然身にもなってないんですけど、まあ、農学部を一応出てるんですよね、はい、大学だけは、うん、なのでもともとそっちのこう分野に興味はあるっていう感じなんですけど、ただなかなかやっぱり直接農家さんとお話しする機会とかってなかったり、
まずないですね、
はい、うん、なんでさっきその浩平さんからもこう今年はこの品種が当たりでとか、ちょっと今年はこの品種はあまりできよくないかもなとかっていうのも、やっぱりこう直接お声を聞きながらお客さんもこう購入できるようななんか関係性があったら、結構農家さんとしてもなんか今年のこの品種はちょっとなんて言うんでしょう、あの、うん、本意じゃないですけど、結構品種でお客さんって選んじゃいがちだったりとかもするから、じゃなくて今年はこっちの方がおすすめとかっていう声聞くと、それでちょっとまた、あ、じゃあそっち食べてみようかなって思ったりとかできるなって思って、
うん、
なんかそれもこう理由もセットでちょっと今日聞けたのですごい面白かったですね。
ただこれが美味しかったって結果論なんですよね天候って、ね、あの未来読めないんですよ。
お、
うん、だからまあ美味しいもんあったらこれ、うん、今いやこれええでっていうのは、
はい、
聞いてあげてください、
うん、これやっぱりお二人ともご自身で発信されてるから、その辺はすごい強みですよね、うん、というか、まあ、ポッドキャストされてる方、うん、特に農系ポッドキャストの皆さんは特に、
意外に農系ポッドキャスト、農系ポッドキャスターあんまり自分のこと喋ってないみたいな部分ありますからね。
喋ってないですね。
そう今日大爆発してるみたいなところあるんで、よかったです。いろいろ聞いていただいて、
はい、いやすごい面白かったです。
逆の質問なんですけどね、
はい、
逆の質問なんですけども、僕これ不思議に思うんですけれども、
はいはい、
なぜ道草を食べるようになったのかとか、なぜ道草をハムというのをポッドキャストで配信しようと思ったとか、
はい、
私の周りではそういう価値観の人あんま見たことがなくてですね
ハムハムし始めたきっかけって、
はい、ということで普段のお二人のポッドキャストの中でもなかなかお聞きできないような深い内容のお話になったりと、とても盛り上がってまいりましたところで、後半戦はいよいよ道草にも少し関連のあるようなお話が展開していきます。では次回の配信もお楽しみください。